皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。9月に入りました。今回は第184回の放送です。9月と言いますと学生の方たちにとっては新学期の始まりですね。9月という言葉で新しい季節である感覚が強まります。日本では2学期または後期という位置づけなんですけれども、世界各国の中には9月を学校の新年度としている国が多いため、9月は日本以上に大きな区切りの時期なのではないかなと思います。特にヨーロッパでは8月に長い休暇を取る人が多いと言われていますけれども、その間に新学期に必要なものを買い揃えているという話も聞きました。さてその9月下旬には秋分がやってきますけれども、すでに夕方が来るのがとても早くなっていますよね。気温は高くても確実に季節が進んでいるという自然の大きさを改めて感じます。さて今年は朗読公演の開催が少なめではあるんですけれども、近々台東区の入谷にあります僕が日頃からお世話になっている定食屋さん居酒屋さんで朗読のミニ公演をさせていただきます。日程ですけれども9月15日月曜日そして祝日の日になります。第1部は午後3時から、第2部は午後6時からです。いずれも30分から40分の公演なんですが、こちらワンドリンクそしてお店の奥様が作られる手作りスイーツが観劇代に含まれています。かなりお得な公演になっていますので、ぜひお越しいただけたらと思います。まだ9月はね気温が高そうなんですけれども、ちょっと心が温まるようなお話を用意していますので、ぜひぜひお時間ありましたら遊びにいらしてください。そして11月15日土曜日の夜には北参道そして代々木にありますグレイプス北参道さんで朗読をさせていただきます。この11月はですね企画公演ではなくて対バン形式による35分の出演になります。ライブレストランで設定されたテーマに基づいて作品を書き下ろしお送りするというイベントになります。どのような作品になるか今から楽しみなんですけれども、こちらの方も詳細が出ましたら SNS やラジオでもお送りさせていただけます。こちらの方にもですねぜひお越しいただけますと嬉しいです。表現活動以外にもいくつかの活動に取り組んでいるんですけれども、10月にはセミクローズドな場所で手相の講座をさせていただくことになりました。あまり手のひらをじっと見るっていうことはないですよね。ですので観察をしながら特徴を発見したり手との対話ができればというふうに思っています。よくあるご質問で右手と左手のどちらを見るんですかとか、手相は変わるんですかということをねよく聞かれるんですけれども、そのようなご質問にも答えていこうと思っています。いろいろな場所で今後開催していきたいと思っていますので、手相にご興味のある方とかご自身のことをもう少し客観的に知ってみたいという方はぜひぜひお声掛けいただければと思います。ここでモーメントオブトゥルース真実の瞬間のコーナーです。心に響く言葉をご紹介するコーナーです。今月取り上げる言葉は心を浄化する言葉からなんですけれども、素晴らしい未来のためにのメッセージをご紹介します。心が健康であるためには自分の意識を喜びへと向けましょう。自分をたくさん褒めてあげましょう。自分をポジティブに応援しましょうというものなんですけれども、さて皆さんはどれぐらい実践されていますでしょうか。喜びへとね向け喜びに気持ちを向けたりとか、たくさん褒めるというのは子供の頃は自然にやっていたかもしれないですよね。大人になると厳しくなりすぎたりとかってこともあると思うんですけれども、ぜひこのね大切なメッセージを心に留めていきたいなと思います。 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストは俳優の大金すみのりさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。俳優の大金すみのりです。
はい、ようこそお越しくださいました。
ありがとうございます。
はい、僕はスミス君と呼ばせていただいているんですけれども。
嬉しいです
ありがとうございます。今回ね、2回目ということで
1年ぶりぐらいですか？
そうですね、去年の7月にお越しいただいて今回2回目で。
そんなに経ってたんだ。
そうなんです。早いですよね。
早いですね。
そうなんです。でもね、今回もお越しいただいて本当ありがとうございます
ありがとうございます。あのもうね、このいつもここに来て思うんですけど、はい、菅野さんの爽やかなこう感じを僕が暑苦しいので塗りつぶしてないからドキドキした
ら、いやもういつもすごい透明感もさらに増してこう透き通った声でね、いつもあのスミス君は、ね、実はこちらでラジオをね、
そうなんです
されてるんですけれども、
あの大金すみのりの味噌汁にはなりませんっていうラジオをやってまして、はい、
うんうんうん、
今年34歳になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あ、もうそうなんですね。
そうなんですよ。
うん、
何せ始めた時にもうすでに31だったんで、もう何が味噌汁になりませんかっていう話なんですけど。
いやいや、もう声を聞いてるとその若さを溢れてる感じがして、
そうなんです。パッションも抑えきれなくて。
なんか夏が似合ってますよね、その部分を聞くとね。
そうなんですよ、
うん、
僕生まれは9月で秋生まれなんですけど、は
い、今月お誕生日ということでね。
そうなんですよ、うん、そうなんですよ。なんですけど、
はい、
もうね、夏が大好きでいつも5月ぐらいから暖かくなってくるじゃないですか日本は。
そうですよね。
なんでもう夏が始まったっていう9月の終わりぐらいまで夏だって言い張ってます。
なんかね、この頃夏は長いので9月ももしかすると夏にね。
ねえ、うん、本当そうですよね。
ねえ、いや、そんなスミス君なんですけど、もう爽やかな夏を感じさせてくれる声とともに、でもね、すごいなんかいろいろな面を持っているなというふうに思うんですけど、それはどうしてそう思ったかっていうと、まあ、公演でね出演されているのを見ていて、すごくいろんな面を持ってそれを表現されている方だなと感じております。
そうなんですよ、うん、すいません、大金すみのりと言いますけれども、皆様あの舞台をね今やっておりまして、
はい、
今月9月は9月の30日にやりますけれども、
はい、
1年間通して服部探偵事務所っていう、うん、僕が探偵の主人公役をやってる、はい、そういう舞台がありまして、
うん、
今連続ドラマ形式でやらせていただいております。
はい、これがね、まあ、探偵事務所ということからもお分かりかもしれないんですけれども、ちょっとね、ミステリーというか、不思議というか、ちょっとね、ワクワクするんですよね。
そうですね。
うん、なんていうんですかね、こう、ストーリーの中でのいろんなところが見えてくるのもすごいし、そのいろんな登場人物の感情、もすごくこう、染み通ってくる感じがして、毎回、まあ、全ては、ね、お伺いできてないんですけれども、
いや
お伺いした時にね、すごい楽しみに拝見をしております。
嬉しいですよ。毎月30分ぐらいね、お時間を皆さんにいただいて、
うん、
平日の夜にやらせていただいてるんですけど、
はい、
平日の夜にお酒も飲める板橋ファイトという、はい、板橋駅徒歩3分の小屋がございまして、うん、そちらの方で、毎月舞台をやらせていただいてるっていうところで、
はい、
まあ、本当にドラマって感じですよね。
もうまさにですね、うんうん、そうドラマだなと思っていて、でしかも気になるところで終わるんですよね
引きがね。
そう、
そうなんですよ、うん、毎回次見たくなるみたいな。
そうなんです。
ちょっと物足りないぐらいの感じもありながら、うん、次が気になっちゃうみたいな、ね、そういう感じになってるっていう作品ですね、
はい、うん、毎月走り続けるっていうのはどうですか。
本当に大変で、うん、大変でって自分で言うのもねえっていうのあるんですけど、うん、だいたい毎月稽古が4日間ぐらいなんですよ、
はい、
で、うん、台本を作りながら稽古もやりながら、はい、初回の稽古は一緒に演出脚本をやってる岩本克彦という男がいるんですけど、
は
い
は
い、
とても素敵なね、
とても素敵な、ね、エンターテイナーがいるんですけど、
はい、
彼に台本を書いてもらって一緒に台本を作ったりもしながらやってるっていう感じですね、う
ん、はい、その台本を作る作業にもスミス君も加わっているってことなんですね。
だいたいいつも毎月の台本が作ってる期間が、はい、多分10日間ぐらいなんですよ、
うんうんうん、
でその10日間の間にだいたい15ページぐらいの台本をこう作って完成させるんですけど、
はい、
それを最初の稽古とかは半分ぐらいまでのやつとかで一緒にこの後どうしたいみたいなのとかありながら一緒にこう作ってる感じですね。
じゃあ本当に一緒に歩んでる感じですよね。
そうなんですよ。
うーん、そして今回のその公演は基本的には2人のメインのキャラクターというか登場人物がいて、そこにゲストの方が1人もしくは2人だったりとか入っているので、はい、そのセリフの長さが長いんですよね。
そうなんですよ、
うん、
たくさん喋る舞台になってまして、
はい、
うん、だいたい1回の台本が5000字強ぐらいらしいんですね、うん、
はい、
うん、でその台本を、うん、まあ、単純に演者キャスト、僕服部っていう探偵と、はい、あと相方に阿部莉子ちゃんっていう、
はい、
俳優、まあ、女優さんですね、うん、がいて2人、彼女は、工藤という、
はい、
助手役なんですけど、はい、服部と工藤というので、探偵をやってるんですけど
なんかあれみたいな、
あれみたいな、あれみたいな、
今初めて気がつけました。
あ、そうなんですよ、はい、だいたいその彼女とあとゲストさんと3人でその5000字今日をやってるって感じなんで、結構確かにそう思うと多いですね、
うん、いやそうですよね。結構こう長ゼリフだったりとか、もう場面がいろいろ切り替わっていくので、まあ、その中でかなり凝縮してるというか。
そうですね、
うん、30分のドラマを目の前で見せていただいてるというよね、ような感じですね。うん、なので、まあ、次がまたね楽しみなんですけれども、だんだんもうね終わりに近づいてるってことですよね。
はい、今年の年始からやってまして、はい、うん、第1話が1月、第2話が2月という形でやっていってまして、はい、今月9月なんで、はい、第9話
どうなるんでしょうね。
どうなるんでしょうというか、かなりねクライマックスに近づいてきて、うん、ね、8月の公演菅野さんに見に来ていただいたんですけど、はい、どうでした？
すごいね、なんか今回は前に出ている方とかも出演されていたから、ゲストの方がで、だんだんとそのつながるというか、その連続ドラマを見てる感覚っていうのも楽しみつつ、なんかその主人公の人がね、その まさにスミス君のキャラクターがちょっとおかしかったんですよね今回ね。
そうなんですよ。
そこがなんでだろう、何があったんだろうみたいなところをすごいドキドキしながら見ていて、次回がめちゃ気になります。
ありがとうございます。お父さんがね、
うん、
キーになってきていて、ね、服部、僕のやってる服部役のお父さんが、
はい、うん、
作品の中で今後現れてくる予定なんですけど、
そうなんですね、
まだねこうその周辺のエピソードしか出てないんですが、
は
い、
うん、
一体誰がお父さん役で出てくるのか
気になりますね。すごく
楽しみにしていただきながら、
楽しみ。いや、ということでね、服部探偵事務所、9月は
30日、はい、第5火曜日になりますかね、はい、最終火曜日です、うん、
そして10月は、
10月の いつだ、
最終4週目になります
かね。4週目ですね、はい、4週目の火曜日になりますので、
はい、これはもう本当おすすめなのでね、ぜひ気になった方は板橋ファイトさんに、
はい、来ていただけたらと思います、はい、大金住則の、旧ツイッター X、はい、などなどで告知もさせていただきますので、
はい、
はい、ぜひ、見てチェックしていただけたらなというふうに思います。
はい、そしてね、今年はその、まあ、公演がねメインかと思うんですけれども、他にも新たに取り組むっていうようなことが、
ありがとうございます、
ね、何をされてるんでしょうか。
僕、歌をね、オリジナルを作っていただきまして、
は
い、
先
日収録をさせていただいたんですけれども、もう間もなく皆さんにお披露目できるかなと思ってますけど、
楽しみ、
初めての歌を歌ってみています。
はい、どんな思いがあるんでしょうか。
そうですね、僕は俳優をやっていて、俳優っていうのはなかなかね、自分で台本を書くっていうことがないんですけど、
はい、
自分のできることってなんだろうなってすごく考えている中で、
はい、
自分のメッセージとかも何か表現活動の中で、見ているお客様にお伝えしたいなと思って、
はい、
台本みたいな長いのは書けないけれども、短い歌詞を一生懸命時間をかけて考えて皆さんにお伝えして、普段僕がどういうことを思ってるのかなとかっていうのをお伝えできたらいいなと思って歌を、はい、歌詞を作らせていただきました。
わあ、すごい楽しみですね。
そうですね。
その歌は、これはスミスくんのラジオで聞けたりとか。
そうですね。もう間もなく、おそらく、僕のラジオはですね、毎月第2火曜日にこの東京ネットラジオで配信をさせていただいてるんですけれども、はい、おそらく9月か、まあ、10月配信ぐらいですかね、
はい、
で流せるかもっていう感じなので、はい、お楽しみいただけたらなと思います。
音楽とともにそのトークもね、毎回
そうですね、
素敵なので、ぜひぜひ皆さんね、チェックしていただけたらと思います。
ありがとうございます。
はい、それではですね、ここで先ほども名前登場してるんですけれども、岩本勝彦さんの楽曲をこちらでお送りしたいと思うんですけれども、今日はですね、おやすみベイビーという曲をご紹介させていただきたいと思います。それではお聴きいただきます。
幸せを遠くに置いて、息切れして走ってた。だけど夕日は沈んでいた。だから今日は、だから今日は、休みさ baby good night good night 何も心配しないで。忘れられない辛い出来事、頭の中巡るけど、月を眺め風を感じて、ありのままに、ありのままに、夢 くぞ。悲しい別れも愛せる男に。
岩本克彦さんでおやすみベイビーをお送りしました。それでは、CM の後に朗読のコーナー、そして引き続きトークを続けていきますので、後半もお楽しみに。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
音声で味わう朗読。このコーナーではですね、毎月朗読をお送りしておりますけれども、今回もうさぎ一家の居候の続きをお送りしていきます。さあ、前回ですね、登場人物としてレッサーパンダのシゲルが出てきました。カモノハシのユルと馬のベルカナとレッサーパンダのシゲルの会話が今日も続いていきますので、どうぞお楽しみください。ユル、ベルカナ、そして新たに仲間に加わったシゲルは作戦会議を開きました。シゲルは言いました。この村を治めているクマは塔のようなお城に住んでいるんだ。君たちもそこに行こうとしていたんだね。あそこは警備が厳しいから作戦を立てないといけない。そこでユルはシゲルにもノートとペンを渡しながら言いました。
はい。ノートとペンをあげる。ここに大切なことを書いていこう。僕とベルカナも同じノートを持っているんだ。
シゲルはノートを何ページもめくったりして嬉しそうでした。作戦会議は続きます。
まず、シゲルは奴らに顔を知られているから変装した方がいいね。あ、ウサギさんのお面をつけるのってどう？
わかったよ。明日買ってからお城の方に向かおう。お城の中は迷路のようになっていて、隠し扉なんかもあるから気をつけながら進んだ方がいい。
隠し扉まであるんですか？シゲルさんはさすが詳しいですね。ああ、私も何か役に立てるといいのですが。
ベルカナは言いました。
もちろん。今日はしっかり休んで、明日は一気にお城まで行こう。
三人はぐっすりと眠りました。ユルはウサギさんの家での暮らしを夢で見ていました。その頃、ウサギの奥さんは夜空を見上げながら言いました。
あら、星がよく見えるわ。お月様が出ていないからなのね。そういえば、ユルは近いうちに帰ってくるかしら。あの子の好きなものをたくさん収穫しておかなくちゃね。
はい、本日のお話をお送りしました。さて、いかがでしたでしょうか。
なんか動物たちが作戦会議してるのが可愛いですよね。
確かに、
そのなんかこう、うん、膝つき合わせてじゃないんでしょうけどなんかお面をつけようとかっていうのがちょっと可愛いなと思って聞いてました
ね。なんか子供の会話のような部分もね、少しあって、
でもこのから先お城に何が待っているのかなとかっていうのをこうちょっと期待できる ていうか期待しちゃう感じでした ね,
ねだんだんと確信にというかクライマックスにね近づいて、うん、いて今回実はうさぎさんが久しぶりに出てきたんですよ。
うさぎさん久しぶりだったんですか。
そうなんですよ、多分このあのショーに入って初めてですね。
そうなんです
よ、まあ、タイトルがねうさぎ一家の居候なんで。
そうですよね、
はい、久しぶりのうさぎさんの登場でここからもだんだんとねクライマックスに向かっていくんですけれども、次回もお楽しみいただけたらと思います。さてここで、メッセージシェアリングのコーナーに行きたいと思います。はいあのですねスミス君が大事にしている言葉をご紹介いただきたいんですけれども。
はい、僕が大事にしている言葉、
はい
自分の言葉で喋る。
お
さっき歌の話も少しさせていただいたと思うんですけど、
はい、
自分が思ってることとか拙くても自分の言葉で喋るっていうことを大事にしていきたいなというふうに思ってます。
なるほど、それが歌にもつながるしラジオでもねそれは言えることかもしれないですよね。
なんか気持ちとかね乗りますよね。
ね、わかります。それがまたねあの聞いてくださる方とか見てくださる方とねすごいつながっていくものですよね。
そうですね、
はい、あ素敵なメッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そしてですね東京ネットラジオのゲストページに大金瀬みのりさんのプロフィールやラジオページへのリンクなども掲載されていますのでぜひ皆さんチェックしていただけたらと思います。
よろしくお願いします。
はい、もう一度ラジオのタイトルお願いします。
大金すみのりの味噌汁にはなりませんぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。第2火曜日、
第2火曜日です
ですね。ぜひぜひねお楽しみいただけたらと思います。
お待ちしてます。
はい、いやもう本当に時間がねあっという間なんですけれども、すごいなんかお茶の間のような心地よさの声を届けていただいてもう楽しくってですね本当時間忘れてしまうんですけれども、これから取り組んでいきたいこととかもいろいろあるんですよね。
ありますね。
はい。
告知していいんですか？
いいですよ。もうぜひぜひ。
じゃあちょっとコンパクトに前半。
はい。
服部探偵事務所第9話、今月9月の30日に板橋ファイトでやりますので、ぜひよろしくお願いします。第9話なので、あと9、10とご覧になっていただけるかと思います。うん、よろしくお願いします。
はい。
そして、歌も歌っていきたいなと思ってますので、うん、ライブに出たりとかもそのうちしたいなと思ってます。
見に行きたいですね。
はい。宣伝をさせていただきますので、聞いていただけたらなと思います。
いや、もう本当に今から楽しみです。
はい。うん、あとは、来年は、
はい。
映画を撮りたいなと。
映画
思ってます。
新たな。
岩本克彦と一緒に。
いやもう本当ね、素敵なんですよね。彼が作る作品は。
そうなんですよ。
うん、
今から楽しみですね。
ですね。いや本当にもう今から公開が楽しみなんですけれども、いや2026年もね、いろいろな、まだちょっと早い話ですけど、今から楽しみが増えました。
はい。
で、まあその前に、公演がありますのでね。楽しみいただけたらと。
はい、会いに来ていただけたら嬉しいです。
はい、それでですね、はい、もう本当あっという間に時間が迫ってきているんですけれども、今回お越しいただいていかがでしたでしょうか。
あ、もう先輩の胸を借りて、
いやいやもうとんでもない、
たくさん喋らせていただきました。
いつもね人前で緊張してしまうので、
なんですかね、緊張してるように見えないというか、もうあったかさがねむしろ前面に来て、僕はもう癒されてます。
もうそうおっしゃっていただけてもうありがたいです。本当にでもね、もう本当になんか何かをね、先ほどのお話と重なるんですけど、やっぱり何かを伝えたい、 お届けしたいなっていう思いがあって、多分それがあるから続けてるのかなっていうふうにも思いますね。きっとそこは自分の言葉で何かを伝えたいっていうところがあるんじゃないかなと思いますね。なので、こう、上手いとか下手とか上手とか、あんまりこうそこばっかりを見ないようにして、こう今お伝えしなくちゃいけないこととか、お伝えしたいことをこうプレゼントのようにお送りしてる感じかなっていう。
そうですね。
ね、舞台もそういうところがあるのかなって。
あります、あります。
なので、やっぱ表現って重なるところが多いですよね。
ありますね。
ということでですね、今度は音楽も お送りしたいなと思うので、またぜひ遊びにいらしてください。
ありがとうございます。
はい、楽しみにしています。本日のゲストは俳優の大金澄典さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、本当にね、あっという間に時間が過ぎてしまっているんですけれども、番組ではお便りを募集しております。ぜひメッセージなどいただけますと嬉しいです。先ほどスミス君は9月がお誕生日というお話だったんですけれども、僕は来月の10月が誕生月でして、ちょっとねオーダーに乗るので、10月新たなスタートとしていろいろなね活動、こういったこともしていこうみたいな計画を立てていきたいなと思っています。10月には涼しくなっていることをこうイメージしながら期待しつつ、9月もね楽しんでいきたいと思います。それではまた来月も皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。ラポール心と言葉のハーモニー、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。それではまた来月お会いしましょう。